もし医者が神の敵であるならば、イエス様はこのようにはおっしゃらなかったはずです。コロサイ書4章の中4節を見ると、パウロの同行者であるルカについて次のように書かれています。このルカという人は、まあ、皆さんご存知のようにお医者さんだったんです。コロサイ書4章の中4節です。愛する医者ルカ、それに出ますが、あなた方によろしくと言っています。ルカとはお医者さんであり、まあ、単なるお医者さんではなかったのです。パウロによって非常に尊敬され、愛されたものだったのです。ですからパウロは愛する医者ルカと書いたのであります。医者のルカはパウロと苦労を共にし、一緒に旅をし、パウロに忠実に仕えたのです。御霊はこの医者ルカに命じて、ルカ伝また使徒行伝を書かせられ、まあ、ルカは主によって大いに用いられた器だったのです。今より過ぐ一世紀の間に主を信ずる多くの医者が自らの力に頼らず、自分の信ずる主に頼って人々を治療し、主のために働いてきました。まあ、キリスト者の医者を通して多くの人々は導かれ救われるようになっています。まあ、医者だけではなく、まあ、薬もダメだという人もいるのです。けど旧約聖書と新約聖書を見るとそうではないと言えます。例えばエレミヤ記の8章、次のような箇所がありますが、エレミヤ記8章の22節です。入口ギルアデにないの、1153ページです。エレミヤ記8章の22節です。入口ギルアデにないのか、医者はそこにいないのか、それなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのかとあります。ここで入口と書いてあります。これは清きごと、まあ、そこからにちめ出てくる樹液で、まあ、自然の薬に用いられたものだったのです。おそらく自然の中である病気を癒す薬が入っているんじゃないかと思うんです。人間はそれを分かっていないことだけだと思うんです。ヒセキエル書4章7章1325ページです。4章7章の中2節です。川のほとり、その両岸にはあらゆる花鳥が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が成長から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬 となろうと書いてあります。まあ、木の葉は薬として用いられたとこの箇所を通しても分かります。列王記下の日章にもう一つの地図が隠しされています。616ページ、日章の7節です。日章の7節、イサヤが星一中空を一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治ったとあります。まあ、新約聖書に来て、例えばルカ伝七章の34節では、オリブ油と、まあ、ブドウ酒が薬に使われていたと分かりますね。ルカ伝七章の34節、近寄って傷にオリブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやったとあります。それからマリコ伝六章の中三節では、やはり油が薬として用いられたと書いてあります。マリコ伝六章の中三節ですね、69ページ、アクレを多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したとあります。そして前にちょっと開いたテモテ第1の手紙の5章23節では、まあ、パウロはテモテに胃の薬としてブドウ酒を勧めたのであります。テモテ第1の手紙5章の23節、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにあったたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさいと書かれています。まあ、私たちのよく知っているマリコ伝5章の長血を患っていた女は、まあ、多くの医者にかかっても治らないで散々苦しめられ、中2年間長血のために悩み続けたと書いてありますが、まあ、多くの人々は病気になった時、この女のように多くの財産を使い果たしても治らないといった場合がたくさんあります。私たちはそのような時、あの父親と同じように病をもイエス様にすべてお委ねすることができたら本当に幸いです。キリスト者にとっては、まあ、外なる肉体はこの世の人々のように第一に大切なものではありません。パウロが外なる人は滅びると滅んでも、内なる人は毎日新しくなると言ったのであります。まあ、人間の治療はダメだとは決して言えませんけど、御霊の導きのままに示されるままに治療をしたいものです。もしそうするならば、むやみに注射をしたり薬を飲んだりする必要もなくなるでしょう。まあ、この問題に関しては他の人の病のために 自分が判断してあげることも、また自分の病のために他の人の判断をそのまま受け入れということももちろんできません。御霊の導きは個人的にあります。